お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙8章6節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙8章の学びをしていますが、6節。しかし今、キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。キリストはさらに優れた務めを得られましたと書かれています。この地上の幕屋は天にある本当の幕屋の影でした。キリストは天に生きておられ、私たちの救いを保っていてくださることができます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。誰かが私に、あなたは自分の救いを失うかもしれないと思っているのですかと聞きました。そこで私は次のように答えました。いや、あなたに告白します。もしキリストがたった今、天にいてくださらなかったのなら、私は日の暮れる前に自分の救いを失ってしまうことでしょう。主にとって私は問題児です。そしてもしかするとあなたもそうかもしれません。でもありがたいことには、主はそこにいてくださっているのです。どれほど私たちには主が必要であることでしょうか。またここには、それは彼がさらに優れた契約の仲介者であるからですと書かれています。今日私たちは新しい契約として知られている神様の約束をいただいています。私たちはそれを新約と呼んでいます。新約聖書は実際に神様が結ばれた新しい契約で、旧約聖書の古い契約と対照的になっています。神様はモーセに律法をお与えになり、それから幕屋の奉仕と一緒にその説明をお与えになりました。そこで罪が取り扱われました。誰一人律法を守ることで救われた人はいません。神様のところに行って、私はあなたの戒めをすべて守ってきました。ですから私を受け入れなさいと言った人は一人もいないのです。それどころか彼らは続けて生贄を持ってきました。なぜなら彼らは神様の定めを犯したからです。律法は彼らが神様の栄光を受けることができないことを明らかにしました。生贄の体制はすべて天にある本物の影に過ぎませんでした。神様が彼らにお与えになったのは文字通りの幕屋でしたが、それは今日キリストが奉仕しておられる本当の幕屋の影でしかありませんでした。ここまで私たちはもっと優れた祭司があることを見てきました。私たちにはより優れた生贄があります。私たちにはより優れた幕屋があるのです。このすべては聖堂の旋盤の向こうに集中します。なぜならキリストがこの三つのすべてであられるからです。主はここで奉仕しておられるより優れた祭司です。主はより優れた生贄です。主はご自身をお捧げになりました。そして主はより優れた幕屋で奉仕をしておられます。なぜなら主はあなたの罪のために尊いご自身の血をお捧げになったからです。幕屋についてマギー博士はさらに次のように述べています。私はキリストが文字通りにご自分の血を天で捧げられたという立場をとっています。 主がマリアに現れた時、主はそのことを死に行かれるところだったというのが私の意見です。ヨハネ20章の17節にはこのように書かれています。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。主はその時私たちの大祭司であって、文字通りにご自分の血を天に捧げに行かれるところだったと思うのです。そして主が私たちの贖いのために支払われた代価の大きさを私たちに思い起こさせるために、主の血は永遠を通してそこにあると信じています。私の本が最初に出版された時、あるクリスチャンの雑誌が書評をしました。評論家はその本を推薦してはくれましたが、私がこの文字通りの見解を持っていることを警告していました。評論家は露骨な概念であると言いました。しかし私はキリストの血は露骨だとは思いません。地上で流された時にも、天で捧げられた時にもそうです。教養のある人物だとは言われないであろう、あのシモン・ペテロは、主の血を、たっとい血と呼びました。何年も前の話ですが、上流社会の気品のある老婦人が、頭部のある偉大な説教者に近づいてきました。彼女はメガネ越しに彼を見ながら次のように言いました。あなたが前の説教者のようではないことを願いますわ。あの方は多少古臭くて、やけに血を強調しましたのよ。血は私の神秘的な性質にそぐいませんの。血だなんて、露骨だと思いませんか。彼女に対するこの説教者の答えは次のようなものでした。奥様、私の罪とあなたの罪以外には、私はキリストの血に関しては何一つ露骨だとは思いませんよ。私は心からこの説教者に同意します。私は明確に独断的に言わせていただきます。キリストが私たちを贖うために支払われた恐ろしい代価を私たちに思い起こさせるために、主の血は今も天にあり永遠にそこにあると信じています。またここには、さらに優れた約束に基づいて制定されたと書かれています。旧約聖書に遡ると、神様はモーセの律法をお与えになり、イスラエルの人々がその律法を破ったとき、彼らは生贄を携えてきました。神様がモーセの律法と幕屋の儀式を通して、神様に近づく指図をお与えになる前は、彼らはアブラハムがしたように信仰によって神様のところに来ました。それからアブラハムの時代の前に遡りますと、ノアは全く違った基礎によって行動していることがわかります。聖書を注意深く読んでいきますと、神様が違う時代には違う方法で人々を取り扱っておられることに気づかずにはいられないと思います。そのことをディスペンセーション、摂理主義と呼びたくないのなら、あなたの言葉を使っても構いませんが、もし聖書の無謬性を受け入れ、聖書が神様の御言葉であることを信じ、聖書を正確に読むなら、あなたはディスペンセーションの体制に直面するはずです。ヘブル人への手紙の著者は、今私たちは、さらに優れた約束に基づいた、さらに優れた契約を持っていると言います。あなたもクリスチャンとして、その一部とされたのですが、神様は、イスラエル民族を見捨ててはおらず、これらのさらに優れた約束は、将来の千年王国において、彼らのために成就するのです。旧約聖書の予言を読むとき、神様がイスラエルの子らを彼らの地に戻されるという事実から逃れることはできません。 私が見る限り、現在のユダヤ人たちのイスラエルへの帰還は予言の成就ではありません。例えば、次のエレミアの予言を見てください。エレミア書30章の18節。主はこうせられる。見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を元通りにし、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。それからエレミア書31章の8節には次のように書かれています。見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には目の見えない者も、足の苗た者も、妊婦も、産婦も共にいる。彼らは大集団をなして、ここに帰る。この説には、ロシアである北の国が言及されています。今日、ユダヤ人たちはロシアから出るのに大変な思いをしています。でも神様が介入されるとき、ロシアから出て、パレスチナに行くことは何の問題もなくなります。エレミア書を続けて読んでいくと、次のように書かれています。エレミア書31章の10節から11節。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。今日イスラエルは神様のあがないのもとにはいません。彼らは神様から遠く離れています。でもその日がやってきたとき、神様がこの人々と結ばれるさらに優れた契約の上にさらに優れた約束があるとヘブル人への手紙の著者が話していることが成就します。エレミア書31章の31節から33節にはこのように書かれています。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。実際に神様がここで言っておられるのは次のようなことです。私は以前彼らに契約を与え、冷たく硬い石の上にそれを書いた。彼らはそれを守ることができなかった。でも今私は契約を心の肉の板の上に書き記すそう。神様は今、現在までそのことをしてはおられません。今私はイスラエルの地から帰ってきたばかりですが、そこではユダヤ人が神様に立ち返ることを見ることは全くありませんでした。私が会う特権に預かったツアーガイドの一人は、とても魅力的で人付きのする人物でした。彼に証をした後、私は次のように言いました。君が僕にイエス様のことを話しているべきなんだよ。君はユダヤ人で、主が生きておられたこの地に生きているんだ。主は世界の罪のために死なれた。僕は遠くからやってきたかわいそうな異邦人なんだよ。君が僕に主のことを話しているべきじゃないか。それなのにここで僕が君に話しているなんて。彼はただ笑っているだけでした。言わせていただきますが、この約束に従えば、ユダヤ人たちは自分たちの地に戻ってはいません。でもいつの日か、エレミアの予言は成就します。次のような彼の予言に耳を傾けてください。エレミア書31章の34節。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の見告げ。私は彼らの咎を許し、 彼らの罪を二度と思い出さないからだ。ヘブル人への手紙の著者が話しているのはこのことなのです。新しい契約はさらに優れた約束の上に立てられます。キリストはさらに優れた契約の仲介者です。なぜなら、その契約にはさらに優れた約束が含まれているからです。ヘブル人への手紙8章の7節。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。もしあの初めの契約が欠けのないものであったならと書かれています。最初の契約は十分なものではありませんでした。それでさらに優れた契約のための必要が出てきたのです。それでは古い契約は間違っていたのでしょうか。そうではありません。ヘブル人への手紙8章の8節。しかし神はそれに欠けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。日本語訳には、しかし神はそれに欠けがあるとしてと書かれていますが、英語訳には、しかし神は彼らに欠けがあるとしてとなっており、マギ博士は、それ、つまり神様の契約に欠けがあるのではないのですと述べています。神様の契約に問題があったことは一度もありませんでした。神様の定めには何一つ間違ったことはありません。でも、あなたや私には大きな問題があります。あなたも私も律法を守ることはできません。私たちには律法の要求を満たすことができないのです。またここには、見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日がと書かれています。さっきエレミアの予言の中にそのことが書いてあったことを読んだばかりですし、その他の予言者の中にもそのことについて書いてあるのを読むことができます。ヘブル人への手紙8章の9節。それは私が彼らの父祖たちの手を引いて、彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと、主は言われる。人々は最初の契約を破りました。最初の契約は彼らに、その契約が要求していることをできるようにはさせてくれませんでした。十節。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。新しい契約は彼らがそれに従うことができるように、石の板にではなく、彼らの心に書き記されます。11節から12節。また彼らが、おのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れ、ということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで彼らは皆、私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。完全な罪の許しが行われます。13節。神が新しい契約と言われた時には、初めのものを古いとされたんです。年を経て古びたものはすぐに消えてゆきます。ですから私たちはモーセの律法のもとにはありません。神様はモーセの律法は旧式モデルで、神様が新式モデルをもたらされたと言われます。神様は私たちの救い主である主イエス・キリストを通して、この新しい契約を結ばれました。もう一度繰り返しますが、神様がそうされたのは、古い契約に何か問題があったからではなく、私たちに何か問題があったからなのです。 残念ながら古い契約に戻ってきた人々のことを気の毒だと思います。彼らは安息日を守ろうとし、またモーセの律法を守ろうとしています。もし彼らが本当に学び正直であるなら、彼らは自分たちがモーセの体制を守っていないことを知っているはずなんです。彼らは決して神様の期待に沿うことはできません。私たちすべては憐れみを求めて神様のもとに行き、神様の新しい契約のうちに救い主という対策を受け入れる必要があるのです。律法は人間のうちにどんな良いものをも生み出すことはできませんでした。パウロはローマ人への手紙7章の18節で、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っていますということができました。そしてその言葉は聖書の言葉であり、正確なのです。人間は完全に堕落しています。それは犯罪者のことを言っているのではなく、あなたのことを意味しているのです。今聖霊は人間には不可能なことをすることがおできになります。聖霊は弱く罪深いあなたの肉の中に聖なる生活を生み出すことがおできになるのです。マギー博士は以上のことを説明するために以下のような例話を述べています。よく焼けた肉の塊をいざオーブンから出そうとするとき、そこにフォークを刺したところ、肉が柔らかすぎて崩れてしまいました。そこでその人はフライ返しを使ってその肉を持ち上げることができました。ご覧のように、肉が弱かったのでフォークにはできなかったことがフライ返しにはできます。さて、フォークに問題があるのではありません。このフォークは良いフォークです。でも、フォークは肉を持ち上げることができませんでした。なぜなら肉の方に問題があったからです。この肉は焼けすぎていたのです。フライ返しがフォークのできなかったことをするのです。この中で律法はフォークのようなものです。肉に対しては弱いものです。律法はただ単に私たちを持ち上げません。持ち上げることができないのです。でも新しい原則が紹介されました。それは聖霊です。律法にはできなかったことが聖霊にはおできになります。ですからあなたも私も救われて、この新しい原則によってクリスチャン生活をすべきなのです。私たちにはさらに優れた約束に基づいた新しい契約があります。神様は私たちに聖霊をくださり、私たちの取りなし手であるキリストは私たちを助けてくださるために今日天におられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい契約というテーマで、ヘブル人への手紙8章6節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。